はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。でこの問題はいわゆる東京都管理職選考試験を素材とするもので、でですね、まず X 側の、ね、主張から組み立っていきましょう。で、まずですね、その X としてはこの問題を公務主任権の問題だというふうに構成しておいた方がいいでしょうね。22条の問題、もちろん14も絡みますが、22条の問題というふうに構成した方がいいのかなと思いますね。で特に X は特別永住者なので、特別永住者の公務就任権の問題とこういうふうに捉えていくのがいいのかなということですね。でそこでまあ少し審査密度を上げておいて、まあ、例えば実質的関連性の基準とかね、まあ、そういうものを使っていけばいいのかなと思います。まあ、いわゆるですね、権利の論理ですよね。権利に対する制約があるんだっていうね、そういうふうな見方ですよね。であとね、他のやり方としてはこういうのがあるかなと、まあ、これもね、公務就任権の問題とするっていうやり方の一種なんですけれども、管理職の種類がいくつかあるっていうのは問題文に書かれてますよね。でなので、あの管理職の種類をですね、分類して、これこれこういう職務を担当する管理職、そういう管理職に、その就任する権利が制約されてるっていうふうにして、管理職およそ一般ではなくてですね、特定の管理職になる、そういう権利が、まあ、制約されてるんだっていう見方ですね。でそういう見方でもいいのかなと。原審はですね、そういう見方に近いんですよね。なので、まあ、問題文に書いてありますが、その事案の決定権限を有せず、事案の決定過程に関わる改善性も少ない管理職があると、まあ、例えばそういったような管理職になる権利をですね、侵害してるんだという、そういう構成ですよね。まあ、これは一つあり得るんじゃないかなと思います。でこれに対して、その違憲側とか、あるいは私権ですね、これはやはりその権利に対する制約っていうふうに見るのは、これはまあ、やめた方がいいというか、まあ、そういうふうに、ね、見ないのは最高裁判例なんですよね。最高裁はこれ22条のね、その管理職に就任するという、その公務就任権の問題ではなくて、これはあくまでも14条の問題だというふうに捉えています。つまり判例は、これは、まず外国人は、公権力行使等地方公務員にはですね、就任できない。その就任するって権利は憲法上保障されていないと。ちなみに公権力行使等地方公務員という判例はね、その詳しい定義を述べてますけど、まあ、問題文に書いてあるように、管理的な職務を担当する公務員っていうぐらい、とりあえずここでは捉えておいてほしいんですけどね。まあ、そこの定義は、問題文でもう外してありますので、そこは、触れなくていいです。でそういったような公務員に、まあ、就任できないんだと。でそしてですね、それとその管理職の任用制度というのは一体的にね、運用されているわけです。だからあとは言うならば制度構築の問題だというふうに捉えられて、でそれ制度構築にあたって、確かにね、日本人と外国人なんで差別が生じてますけども、それについては合理的な根拠があるっていうね、こういうふうな理屈なんですよね。まさに制度の論理というふうに言えると思いますね。はい。ということで、ここはね、うまく対立軸を作ってほしいところですよね。まあ、X 側としては、その、公務就任権、まあ、特に特別永住者のね、公務就任権の制約の問題だというふうに捉えるに対して、まあ、反論とか試験ではね、これは、あくまでも、その、制度構築の問題であって、だから言うなら、制度構築にあたって、まあ、日本人とね、外国人の間に区別が生じてしまった、そういうふうな事例だというふうに見ればいいんですよね。はい。で、あとね、ちなみに、特別永住者についても取り扱いが変わる必要がないというのは最高裁の判例の考え方ですから、その点についてもね、一言フォローを入れておいた方がいいだろうと思いますね。はい。さて、じゃあちょっと回答を見ていきましょう。で、まずですね、X 側の主張ですよね。で、ここは、もちろん平等原則違反というのもありますが、22条1項を保障する職業選択の自由の、侵害にもなるよということですよね。で、あとはですね、まあ、権利の重要性。あとはそれから X の、その地位ですよね。これを論じていきます。で、そして、その厳格な合理性の、審査ですね。実質的関連性の審査に持ち込んで、で、あとは当てはめですよね。で、目的の部分は、まあ、肯定しちゃってもいいのかなと思いますね。そもそもこれを否定するっていう方もありえなくはないのかなと思うんですけどね。特に学説上は、その国民主権原理を用いてですね、その権利を制約するっていうのはおかしいじゃないかっていうふうなね、批判がありますから、まあ、その意味でね、まあ、ここの部分叩いちゃってもいいけど、まあ、でもここはまあ、いいんじゃないですかね。クリアさせちゃってね。で、その上で、その特別永住者に対して、その管理職に就任することができる権利を閉ざすというのは、これはまあ不合理な扱いと。まあ、特にですね、その公権力行使と地方公務員以外の職種では、まあ国民主権権利の関係とおよそ無関係な、ね、職種もあるんだと。だから先ほど言いましたようにね、この当該、無関係な職種にですね、就任することができる権利を制約していると、こういうふうに見ても別に構わないかなと。管理職一般じゃなくてね、そういう見方も成り立つかなと思いますね。はい。ここで一応管理職一般って感じで書いてありますけどね。 さて、でこれに対して Y 原側としては、そもそも外国人の公務就任権を制限するっていうものじゃなくて、22条1項を持ち出すことはおかしいということですね。はい。で、あとは、その特別永住者についても特別扱いするという必要はないだろうと。まあ、確かに、その人事の流動性がね、損なわれてしまうところがあるんでね。はい。で、これに対して、試験はどうなのかっていうと、まあ、今の X の主張とね、Y の反論というものを踏まえてどう考えるかですよね。で、ここは、最高裁の多数意見に従って、やはり外国人の公務就任権の問題だと捉えることはできないということですよね。まあ、なぜならば、すでにもう職員として採用されているわけですから、ね。だから公務就任権の問題だというふうに捉えることはできないということですね。で、あとですね、特別永住者についてもやっぱりですね、その憲法、少なくとも憲法上をこれを、まあ、特別扱いしなきゃいけないっていう、そういうふうな根拠はないわけですよね。なので、そういうふうに考えることはできない。だから人制度の流通を害するというふうなね、まあ、弊害も指摘しておきましたけども、要するにそういうふうな根拠はないということですよね。でそして本件で問題になるのは、要するにそういうふうな制度を構築したときに、差別的な取り扱いが生じてしまうっていうことですよね。で、その点についてどうなのかということですよね。はい。で、まずですね、公権力行使と地方公務員について、これが外国人が就任するっていうことは、その我が国の法体系の想定するところでは、要するに保障されてないってことですよね。これね、前のところに書いてもいいのかなと思いますね。っていうのは、そもそも22条の問題じゃないんだよっていうね、そこのところで書いてもいいと思いますね。っていうのは、もし仮に、この公権力行使と地方公務員に就任する権利がですね、外国人に保障されてるんだとすると、そもそも管理職に、まあ、就任できなければ、公権力行使と地方公務員にもなれないってことになって、間接的には制約する形になると思うんで、前のところで書いてもいいのかなと思うんですね、これね。はい。で、ちょっと戻りまして、で、その上でっていうところで、結局ここはね、その制度構築の裁量ってものが、地方公権団体にあるんだよということは書かれてますね。その一体的な管理職の任用制度ですね。まあ、この辺のフレーズを覚えた方がいいのかなと思うんですけどね。この一体的な管理職の任用制度ってやつですよね。で、人事の適正な運用を図ることもその判断により行うことができるというふうにして、で、結局ね、その合理的な理由があるんだっていう形になってくるんですけどね。はい。いいですかね。ということで、まずね、その主張の組み方、それからその反論ですよね。それから、試験。この、あたりの流れは、まあちょっと、覚えておくと、使い回しがいろいろ効くかなと思いますので、なので、ちょっと知っておいてほしいのかなというふうに思いますね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。